Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です、
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ35です、うん、はい、今回も引き続きときめきメモリアルの話、まだゲーム自体の話に全く入れていないんですが今回、はい、ようやくゲーム内容についてね、
うん、
話していきたいと思いますんで、
はい、
いやまさかね2本撮りぐらいは覚悟してたんですが、
うん、
まさか3本目に突入するとはねドラクエがね、
はい、
ドラクエをやるならもう 1,2,3 やらないとということでね、
うんうん、
3本連続更新みたいなことしましたけども、
はい、
まさか1タイトルでね、
うん、
ここまで長くなるとはまあまあディスク5枚組に比べればまだマシなんですけど
確かに
ね、
まあ、では歴史を変えたゲームですからね。
あ、そうです、まあね、本当長谷川さんにそう言っていただけるとね、
うん、
こちらとしては助かるんですが、まあ、確かにね本当これ、まあ、どっかで話すかもしれないですけどゲームジャンルとしてね、
うん、
メトロイドとドラキュラがメトロイドバニアと呼ばれるようになったのと同じく、う
ん、はい、
ときめきメモリアルもその恋愛シミュレーションゲームというジャンルでくくられてはいますけど、
うん、
私的にはもうときメモというジャンルで呼ばれてもいいんじゃないかと。
なるほど、
うん、だストリートファイターのねあの、
うん、
こう戦う格闘ゲームというのもあれももうストリートファイターですからジャンルとしては、
うんうん、
あれと同じくねときメモも、まあ、自分のパラメータを上げて女の子を攻略するというゲームはときメモの後にたくさん作られてまして、
うん、
まあ、一ジャンルのパイオニアとしては、
うん、
それぐらいのまあ価値のあるゲームだろうなとは思ってますね、
はい、
まあ、というわけで今回、
うん、
やっと一作目のね、
はい、
そのゲーム内容という長谷川さんがまだ知らない
システムね、
システムの部分ね、
うん、弾を転がすだけじゃないぞっていう
もうなぜか偏ってそういう知識だけ持ってるからまあそのシステムの話とキャラクターの話をねしていきたいと思いますので、
はい、
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
じゃあゲームシステムの話をしていきたいんですが、
はい、
でまあ、その前にねゲーム内容というかねどういうゲームかっていうのをもうちょっと話さないとシステムの話に入れないので、まあ、ここら辺を話していきたいと思うんですが、まずねプレイヤーはですね架空の高校である私立きらめき高校に入学した男子生徒です、
うんうん、
でこの学校にはですね卒業式の日に校庭の外れにある伝説の木の下で女の子から告白されて生まれたカップルは永遠に幸せになるという伝統の伝説があります。
はいはいはい。
その高校に入学した主人公が高校生活の中でね、勉強、スポーツ、部活動に取り組みながら、人間としての能力を高め、その中で女の子たちと交流して仲良くなり、卒業式の日に伝説の木の下で女の子から告白を受けることが目的のゲームです。
そうなると、うん、
はい、
藤崎しおりは何なんですか、
はい、これはですね当初のゲームの目的として設定されてるわけですね、
うん、
ゲームが始まった時に何をしていいかわからないっていうことを避けるためにも目標が必要じゃないですか、
うんうんうん、
で最初からいる目標の女の子が藤崎しおりです。
あれなんか幼馴染とかじゃなかったですか。
そうです。
ああ、それは合ってるんだ。
合ってます、
うんうん、
幼馴染で憧れのヒロイン、うん、藤崎しおり。
あ、じゃあそうなんですね。とりあえず藤崎さんの目を引けるようにまずは遊んでみたらみたいな。
そうです。でね、これ面白いのがね、普通こういうヒロインキャラっていうのは、
うん、
まあチュートリアルというか当初の目標キャラであって、
うんうんうん、
簡単に仲良くなってクリアできる子であると思うじゃないですか。
うんうんうん。
ところが藤崎しおりは。
うん、
一部の人からはラスボスと呼ばれてまして、
うん、
一番クリアするのが難しいと言われるキャラクター。
ああ、そうなんですね。
はい、なぜかというと、容姿端麗、
うん、
勉強も、
うん、
クラブも全てできる、
うん、へ。
で、彼女自身の男性に対する理想もすごく高い。
はあ、
同じく運動もできて勉強もできる男の子が好きということで、パラメーターをまんべんなく開ける必要があるわけですね。これは後でシステムで説明しますけど、かなり難しいです。なので、実は最初からいて目標にするためのキャラではあるんですが、難易度が高いためにラスボスと呼ばれてて、これね、PC エンジンの時のしおりが一番強いんです。
あ、そうなんだ。
はい。で、プレステに移植された時に弱くなりました。弱くなったというのは理想が低くなったんです。PC エンジンの時はすごくパラメータ上げないとクリアできなかったんですが、プレイステーションになった時はちょっとパラメータ低くてもクリアできるようになってます。
さすがにちょっと難しすぎるなと思って、
ね。いやでもね、あれがね、ヒロインのやりごたえだなっていう感じはありましたけどね。
なるほど。
ラスボスって感じです、ほ
ん
と。で、この反省を生かしたのか知らないですけど、実はトキメモ2のヒロインである子は、同じく幼馴染でありながら、もう鼻から主人公のことが大好きなので、すごく簡単にクリアできるキャラです。
ああ、そうなんだ。
はい。
あそこは伝統化しなかったんですね。
なので、2で一番人気があるのはそのヒロインの子です。
あ、そうなんですね。
もう当然そうですね。もう最初からだって仲いいし、ずっと仲いいですからね。
し
おりは最初から冷たいですから。
はい。
もう有名なね、一緒に帰って噂されると恥ずかしいしっていう名言がありますから。お前、幼馴染やろ、つって。ひーってなりましたよ
ね。ちょっと、あれですね。噂されるって思ってるあたり、ちょっと、こう、自己評価がすごい高いですね。
そうなんです。だから、そういうとこも暗に感じられるんで、
うん、
こう、お高く止まり上がって的なね、
あ
感じで、まあ、いじられたりしてるわけです。まあ、ほんまはね、優しい子なんですけど、
うんうん、
言葉の端々にちょっとね、そういうのが垣間見えて、
うん、
まあ、それが意図したものなのか、結果なのか分かんないですけど。でね、さっき説明したみたいな高校生活の中で、
はい。
まあ、女の子に告白されることが目的で恋愛がメインと思われがちなんですが、
うん。
3年間の高校生活を追体験するっていうやっぱりテーマが、込められてるらしくて、
はい。
やっぱ企画した当初は、
うん。
学校生活の方がメインであって、
うん。
実はね、ヒロインや卒業の日の告白は後で付けられたらしいです。後付け。もともとは高校生活を楽しもうという高校生活シミュレーションだったみたいですね。それをまあ表すのがゲーム内容的にほとんどが学校の中を舞台としたイベントが起こるというのがね、学校生活をメインにしてるというところなんで、で、その中でも特徴的なのがね、文化祭なんですね。文化祭、体育祭っていうのがあるんですけど、体育祭はね、長谷川さんがずっと言ってるあの大玉転がしがあったりとか、
はい、
あとは綱引き、騎馬戦、棒倒し、いろんな競技があって、でね、わかりやすいのがね、二人三脚とかね。
ああ。
仲良くしたい女の子がいたら、その女の子を誘って一緒に二人三脚して、
うん、
いい成績を残すとちょっと好感度が上がるとかね。まあそういうことがあったりとか。で、このイベントでは、体育祭だと100メートルで1位になったら、女の子のときめき度が上がったりとかね、そういう効果があったりするんですけど、文化祭も同じくですね、自分が文化系のクラブに所属してたら、そこのクラブの中でのイベントがあったりとか、そうじゃなかったとしても、女の子と一緒にね、文化祭を見て回るというイベントがあったりとか、文化祭での、そのイベントの数っていうのがすごく細かく設定されてまして、ヒロインごとにそのヒロインとの関係がどれぐらいかでかなり細かく分岐するんですよ。で、これ私も調べててびっくりしたんですけど、理論上そのパターン総数が1497通り以上。
マジで？それ PC エンジン版でですか？
そうですね。で、
すげえ。
これが、このゲームの全メッセージ量の4割がこの文化祭で使われて
る。すごい。
しかもこの文化祭は1年に1回だけのイベントなんで、
うん、
ゲーム中で3回しかないんですね。
へえ。
で、結構重要なイベントであると。
うん、
まあ私的にはもうこの文化祭も好きですけど、修学旅行がもうめちゃくちゃ楽しくて。
ああ、修学旅行、
はい、
あるんですね。
あります。で、行き先もね、選べるんですよ。
うんうんうん。
じゃあ、この実際のね、そのゲーム中の流れはどんな感じになるかというと、
うん、
基本的にその自分のパラメーターを上げていくことで、女の子の気を引いて告白されることが目的なので、
はい、
主人公にはパラメーターが設定されています、
は
い。で、そのパラメーターがですね、9つのパラメーターがあります。
うんうん、
で、これは数値化されてて全部 見える状態ですね。まあ順番に言っていくと、体調、文系、理系、芸術、運動、雑学、容姿、根性、ストレスという、まあこれだけのパラメータがあります。
はい。
で、このパラメータそれぞれに対応するというか影響を与えるコマンドっていうのが存在してて、
うん、
で、このコマンドを実行して、その週ごとのね、スケジュールを決めてゲームが進んでいくんですが、うん、ゲームの進行は1週間を平日と休日に分けて、
うん、
平日にコマンドを選ぶ。例えば月曜日にコマンド実行すると、はい、月曜日から土曜日まで1週間そのコマンドを行います。
はいはい。
例えば、運動しようつって月曜日に運動って選ぶと、
うん、
1週間運動します。
うんうんうん、
で、5日分の成功失敗が自動でこうピコンピコンピコンって出るんですよ。
うん、
それはランダムなんですけどね。で、成功すると運動のパラメーターが上がって、
うん、
失敗すると、体調のパラメーターが下がる、
うん
うん。そういう感じになってます。で、じゃあ休日になるとですね、休日は休日単体で予定を組めるんで、休日1日だけ、日曜日なら、このゲーム週休2日じゃないんで、
はいはい、
土曜まで勉強して日曜だけ休みなんですよ。時代ですけどね。
そうですね。
そうそうそう。で、例えば日曜日にも運動しようってなったら、
うん、
日曜1回だけとして実行されるんですけども、
うん、
平日よりね、効果が高いんです、休日って。平日のね、4倍ぐらいポイントが入るから、
はい、
まあ、休みの日にこうがっつり勉強したりとかすると、パラメータを上げやすいと。はい
は
い、
あ、
ただですね、これ休日はですね、
うん、
パラメータを上げるコマンド以外にも重要な日になってまして、
うん、
女の子に電話をかけてデートの約束を取り付ける日が日曜日なんです。なぜか平日は電話できないんです。
日曜に電話して日曜、その日のうち呼びつけるんですか？
その日曜日に電話したら、
うん、
その先の休みの日にデートの予定を入れます。
ああ、なるほどね。
だからもう、電話する休日はもう電話だけで終わりです。
なるほど。
しかもですね、これ、デートに誘える場合はまだいいんですけど、
うん、
相手が断った場合でも休日を使ったことになるんで。
はあ、じゃあ、1アクション無駄になっちゃう。
そうです。だからそういう時のために、
うん、
こまめにデータをセーブして、
うんうんうんうん、
断られた場合はロードし直してやり直すというやり方もあります。
うん、
1日結構貴重なんでね。
うんうん、
でまあそういう感じになって、あとはね、運動部に入部してると、
うん、
練習試合が日曜日に行われたりするんですよね、
うん、
だから日曜日に電話したりとかができなくなるっていうこともあります、
うん、
だからまあこの辺のねスケジュール管理っていうところもこのゲームの遊びのポイントの一つ、
うん、
でこのパラメータそれぞれに女の子が反応するようになってるんですね、
うん、
まあ、例えばこうスポーツマンに憧れてる子だと、
はい、
運動の値が高ければ、
うん、
もう勝手に好きになってくるんです。
平日にイベントが起きたりするんですか？声かけてくる。
そうです、そうです。そういうことです。
うん、
で、女の子がね、最初出てるのは、
うん、
藤崎ひよりだけなんですけど、
はいはいはい。
フラグを立てることでね、
はい、
新しい女の子が次々出てくるんですけども、
うん、
まあその辺なんかもパラメーターとちゃんと連動してまして、例えば文系の女の子だとすると、
うん、
プレイヤーの文系の値がある程度高くなって、図書館に行った時に図書館で出会うとかね。
あ、
う
ん、なんか知ってるぞ。コシキさん。
すごい。よくご存知で。
コシキゆかり。
コシキさんはね、実は文系じゃなくて、ね、それ、キサラギさんなんですね。メガネかけた子がいて、コシキさんっていうのもいますよ。う
ん
う
ん、なんか、すごい、
はい、
皇族みたいな喋り方してる。
そうそうそう、すごく丁寧だね。まあ、あの子はああ見えても、天然不思議ちゃん系なんですけど。
あ、そうなんだ。
はい、文系キャラの代表は、キサラギさんっていうね。
うんうんうん、
キャラでもメガネっ子です。メガネっ子でも本大好き少女っていうすごくわかりやすいキャラがいるんですけど、はい。
図書館にいるんすか？
そうです。
うーん、
まあそういうね、わかりやすいキャラがいて、もういかにもね、運動が好きそうな子とか、たちがまあ出てくるようになってるんですけど、
うんうん、
最初のうちは、まあ、好きなようにコマンド選んでればいいわけですよ。
はいはい。
私はいつもプレイするときは、自分の高校時代を再現するように、
うんうん、
私美術部だったんで美術部入ったりとか、して遊んでましたね、
うんうん、
最初の頃はね。
で、
そうしてるともちろんね、その美術部に所属してる女の子とは仲良くなりやすくなるわけですよ。女の子たちも所属してるクラブっていうのがあるんで、
うんうん、
だからその子がいるクラブにいれば、クラブの合宿とかでイベントが起こったりとか、
うんうん、
あとは練習試合の時にね、一緒に応援したりとかね、
うん、
そういうイベントが起きたりすると。
なるほど。
はい。で、この辺がね、膨大なフラグとイベントの管理が凄まじいんですね、このゲーム。
そうですよね。だって、さっきのね、理論上線なんでしょ？
文化祭のやつがね、なんかそうらしい。
文化祭だけででしょ？
だからこれやってると、 もう本当に初めて遊んだ時の感覚が、
うん、
もう何をしてもそのリアクションがあるゲームだなという感じだったんです、本当に。
なるほど。結構何と遊んでも驚きがあるんですね。あ、こんなことになるんだみたいな。
そうですね。少なくとも1回だけで全イベントを見るというのはかなり初プレイでは難しいと思います。
うーん、
初プレイで攻略本を見ながら、
うん、
全部のイベントを見ようとして何とかできるかなぐらいの感じかな。なので、何か自分がしたことへのリアクションがこう常に返ってくる。何分に一回こうイベントが起こるみたいな感覚で、
うん、
本当にね、こう楽しいんですよね、やってて、
うん
うん。で、ゲーム自体はその難易度としてはもうアクションゲームでもないし、
うん、
パズルゲームでもないので、
うん、
誰でも遊べるゲームですし、
うん、
まあ、中にはね、そのさっき言った体育祭のミニゲームとかだとね、ちょっとこうアクション要素あったりしますけども、
うん、
そこまでテクニックがいるものはないですね。夏になったりするとね、縁日とか神社の祭りとかがあって、うん、そこで金魚すくいとか射的とかもあるんですよ。
へえ、楽しいな。
で、花火大会とかね。
うんうんうんうん。
お正月になれば初詣イベントもあるし、年賀状も来るしね。
うん。
年賀状も仲良くならないと年賀状来ないんで。
うん。
だからね、いろんなところで自然に女の子たちと仲良くなってきてる感じが、ゲームを遊んでればなんとなくわかるようになってるっていうところもよくできてるところですね。はい、ヨシオというね、
うん、
女の子の情報を教えてるキャラに聞けば、
うん、
今あなたのことを他の女の子がどう思ってるかっていうのは表情のアイコンで分かるようになってるんですよね。顔のアイコンが出てきて、それがこうつまんなそうにしてたら全然興味なくて、
うん、
ニコニコしてたら楽しそうで、頬が赤くなってたらもう好きになってるみたいな感じで分かるんですよ。でもそこを見なくても、普段会話してたりイベントで見るだけで分かるように、キャラクターのね表情が嬉しそうにしてたりとか、もうほっぺたが照れてくるのがもうときめき状態っていう状態になってるんですけど、ただね、このパラメーターの妙でですね、ときめいてても仲良くないっていう状態が生まれたりするんですよね。これがね面白いところで、このさっき言ったパラメーターっていうのは表に出てて数字で見えるパラメーターなんですけど、
うんうん、
内部パラメーターっていう見えないパラメーターがあるんですよね。
で、
それが有効度とときめき度っていう、この二つ、
うん。
これはすごく重要で、
うん、
有効度っていうのがもうその友達としての仲の良さ、
うん、
親密度ですね。
はいはい。はい、
で、出会ったばっかりの時はもう普通以下なんですよ、当然、
うん。
で、これはデートとかしたり、一緒に下校したりすると、上がると、
うん。
ただ、放っておいたり、しばらく会わなかったりすると下がっていく。
うん、
この上がり方、下がり方も女の子たちの性格で、ちょっとだけ喋ってもいっぱい上がる子もいれば、
うん、
しばらく放っといても好感度が下がらない子もいたりとかっていう感じでね、
うん、
分かれてる感じ。で、もう一つのときめき度っていうのが、プレイヤーをどれだけ恋愛対象として見ているかなんですね。
うん、
これはデートの選択肢で好印象を与えたり、体育祭、文化祭とか期末テストなんかで好成績を残せば上がります。で、あの人かっこいいみたいなね感じですよね。で、最も効果的にときめき度を上げるのは、先ほどパラメーターの時に言ったみたいに、その女の子が重視するパラメーターを上げることです。だからもうスポーツマンが好きな子ならもう運動バンバン上げればもう勝手に好きになっちゃうというね。で、ときめき度が下がるときはデートをすっぽかしたり、デートでの印象が悪かったりしてもちょっと下がるだけ。一旦上がるとね、ときめき度はね、なかなか下がらないんですよ。ただですね、大幅に下がることが一つだけあって、それがいわゆる爆弾が爆発するというね。
はいはいはい。爆弾ね。
はい。じゃあこの、ときめもの代名詞と言ってもいい爆弾ですけど。
はい。
これどういうもんかっていうとね、これ昇進度っていうのがあるんですよ、各種パラメータで。
ほう。
この昇進度が高くなった場合に、
うん、
女の子に爆弾がつくという状態になって。
うん。
で、この爆弾はですね、危ないよという、まだ状態です、うん。この爆弾が爆発するとアウトです。
あ、すごい数値が下がったってこと
ですか？そうですね。有効度がある基準を下回ると昇進度になって、うん、さらにその昇進度が下がると爆弾がつく。
うん、
で、これがね、昇進度っていうのが、まあ、デートとか下校の誘いを断ったり、
うん、
他の女の子と仲良くする、
うん。
長期間会話がないとかで昇進度が上がっていくと。
うん、
で、これがね、またよくできてんのがね、この昇進度はね、ときめき度と表裏一体の関係になってて、
うんうん、
ときめき度を上げるほどその女の子を傷つけた時に昇進度が上がりやすくなる。
なるほどね。
でしょ？
うーん、
憧れてるほどに裏切られた時の傷つき方が激しいと。
なるほど。
なので、ときめき度が上昇しやすいキャラは、イコール嫉妬深い。
なるほど。
昇進度も上昇しやすいという、これが、すごくね、この感情をシミュレートしてるんですよ、
うんうんうん、
ちゃんと。
うんうんうん。
こう感覚的にも理解できるんですね、これが。
うん、
だから隠しパラメーターですけど、シチュエーションとかセリフとか表情を見てると、うん、なんとなくわかるように作られてる。
すごいな。
すごいんです、これ。この最初の段階でこれをやれてるっていうのは、すごいちゃんと作ってある。
そうですね。
だってないんです。今までこんなものなかったんです。
ね。
うん。
すごいな。本当はシューティング作るはずだ。
だから、まあ、これって、その人間の心をね、その数値化するときに多分考えてこういう仕様になってるんだと思うんですけど。
は
い
は
い、
すっごく、こう、真面目にっていうか考えて作ってる感じがありますね。
そうなんです。表向きナンパなんですけど、中身は、本当にその、心情シミュレーションですね。感情シミュレーションとして機能してると。
うん、
で、じゃあこのね、一定以上、昇進度が溜まって爆弾が発生して、さらに昇進度が上がると、爆弾が爆発すると。で、爆弾爆発するとどうなるかというと、本人を含む登場している女の子のときめきと友好度が大幅に下がる。
ん？その子以外も？
そうです。
え、ね、そう、悪い噂が立ったみたいな。
素晴らしい。長谷川さん、そのセリフまんま出てくるんですよ。
あ、本当に？
はい。あの、爆弾が爆発するとですね、
うん、
突然メッセージが出るんですね、ウィンドウに。
うん。
女の子の間でなんか悪い評判が流れてるらしい。
え、それ、吉尾が言うんですか？
違います。それは自分が聞いた体で、
うん、
なんか俺、周りから悪く言われてるらしいぞっていう、自分がセリフ言ってるんです。で、どうも女の子を傷つけたって噂になってると。
うん、
これがね、かなりショックな瞬間ですね。しかもあのゲーム中でボカーンと音が聞こえるんですよ、急に。あの、普通に過ごしてると。
パラメーター見てる時じゃなくても
。じゃなくてなくて。その爆弾が爆発する瞬間っていうのは何かプレイヤーが行動して、
うんうん、
で話しかけて下がった瞬間に爆弾が爆発したら、
うん、
ドカーンっていうそこで。
あ、じゃあ、あの、あれが分岐点だったんだなっていうのはわかるん
ですか？わかりますね。
で、
その後にそのメッセージが出て、ああ、爆弾爆発したと。いうことがわかるんですけども、
うん、
じゃあこの、爆発する前にね、じゃあどうすれば爆弾消せるかっていうのは、うん、一番効果的なのはデートすること、
うん。
とりあえずデートすればある程度はもうほとんど消えます、
うん。
ただ、デートはそのさっき言ったみたいに受けてもらえない可能性もあるので、
うんうんうん、
さっき言ったみたいにデータセーブしといてロードして何回もっていうことが必要だったりとか、あとは電話をかければとりあえず解決する場合もあります。
うん、
これがね、爆弾って結構連鎖してつくんで、
うん、
一人の子を狙ってれば他の女の子たちみんなについちゃう可能性もあるんですよ。
うんうんうん、
じゃあそれをこう処理していくとどうなるかっていうと、もうデートの予定だけで休日が全部埋まっていくっていう、すごい高校生活になるんですよ。
モテてるな。
すごいでしょ、
うん、
で、この爆発した後はみんなシュンってこう普通に戻るんで、
うん、
そっからまたあのときめき度を上げなければいけないっていうね。
あ、
だから基本的には爆弾を爆発させてはいけない。
うんうん、
うまく立ち回れば、初期段階だと対処は簡単なんですけど、
うん、
ほっとくと大変なことになる。ただ、ある程度ね、プレイしてくると実はもっと簡単な方法があって、
うん、
狙ってる女の子以外を出現させないというね、一番安全な策があります。
なるほどね。
はい、
知り合わなければ。
そうです。これがね、ときめもの、まあ、攻略方法の一つ。だから、例えばスポーツが好きな子を狙ってるならスポーツだけ上げていけば、
うんうん、
もう文系理系がもうどんだけアホでもいいわけですよ、
うんうんうん、
すると文系理系で出てくる女の子たちは出てこなくなるんで、
うんうん、
クリアしやすいと、
うん、なるほどね。
ね、ということはですよ、
うん、
最初に言った藤崎しおりを狙ってる場合どうなるかと。
あ、難しい。なるほどね。
そういうことなんです。
全部上げなきゃいけないから。
そうです。
うーん、
それで難易度が高いんです。その藤崎処理が求めるパラメータ自体が高いだけではなく、
うんうんうん、
爆弾処理が大変なことになるというのも難易度を上げてる。いや、この辺もね、よくバランスが取れてるというか、
うん、
よくできてるんですよ。
うん、
うん、
そうか。そう聞くと、はい、藤崎しおりの難易度を上げてるってことは、はい、ゲームシステム全体をより理解してもらいやすいから。
素晴らしい。
ちょっとスパルタだけど、
藤崎しおりを狙っていれば、
うん、
キャラクターが出てくるわけです。
うん、そうですよ、
ね。自然にね、
みんなと会えるってことですよね。なるほどね。
よくできてるでしょ。
すげえよくできてる。
そうなんです。これはおそらく作った人は考えてやってると思います。
そうでしょうね。
うん、まあ偶然だとしてもすごいと思いますけど。
すごい。
だから比較的ね、最初にプレイすると。
うん、
まあ、やっぱ、まんべんなく、こう、パラメータ上げようとする人の方が多いんで、
うんうんうん、
自然にね、いろんなキャラが出てくると。
う なるほどね。
で、これね、面白いのがね、初めてやった人とかの話聞いてても、
うん、
まあ最初は、まあしおり狙いでってやってたら、
うん、
意図せずに途中でなんか急に違うキャラ出てきたと。
うん、
なんかこっちの子気になるなって言って、こうやってるうちにそっちの子が好きになるっていう話を聞いてね。
うん、
リアルシミュレーションっぽくていいなと思いながらね。
うん、
そういうもんだよ、そういうもんって。
うん、現実っぽい。
ね。そこ、だから、うん、そこがね、すごくこうゲームに落とし込まれてるなっていうのが、
うん、
本当に初プレイした時になんじゃこのゲームはと思って。
うん、
これはもう、その見た目のゲームじゃないぞと。
うん、
めちゃくちゃすごく作ってあるぞと、
うん。
しかもね、フルボイスですから。
そうですね。
もう本当に CD ロムロムでなければ、絶対実現しなかった、うん、あの時代にはね、
うんうん。
他のメディアではまあ、出なかったゲームだと思いますね。やっぱり。
うん、よく作ったな。
いや、本当。
それ。
そうなんです。
なんか、ね、前の回で、ちょっとチームとして冷遇されてたみたいな話があったじゃないですか。
はい。はい、
よくその中でそんだけ作り込みますね。
だから、
すごいな。
おそらくですけど、そのやっぱメインの人がすごく明確にイメージを持ってたんじゃないですかね。で、その上でこれを実現するためにはこういう風に作って、こうすればできるんじゃないか。ほんでね、すごいのがね、私、時めもめちゃくちゃ遊んでますけど、
うん、
バグらしいバグにあったことがない。
いやー、それは、そうか、じゃあ、ね。エンジニアの人も優秀なんですね。それだけいろいろ。ま
あ確かにね、システム的にバグが起きにくいゲームであるんですよ。
うん。
フラグ回収ゲームなんでね。フラグを立ててパラメーターで、みたいな。
うん。
だから、不具合はチェックしやすいかとは思うんですけど、その数自体が膨大なんで。
そうですよね。だから、うん、その、なんていうか、デバッグで潰していくにしたって相当やんなきゃいけないから。
普通そのなんかフラグが立たないとかね。
うん。
いうことが起きるんですけど、なんか思い出す限りないんですよね、そういうのが。
優秀。
まあ、こんな感じでね、ゲームシステムは、こういうものの組み合わせで、成り立っていって、
うん、
まあ、女の子に告白されるのを目指すという感じです、
うん。はい。それはシリーズ通してそこのとこはもうずっと一緒。
そうですね。ここはもう一番基本的なところなんで、あとはパラメータの内容が変わってたり、コマンドの内容変わったりしてますけど、
うん、
やることは一緒ですね、基本的に。
Brightbit Brothers。
後半はですね、キャラクターの話をしていきたいんですけども、
はい、
長谷川さんはこの一作目のときメモで知っているキャラクターといえば、まあ藤崎しおりぐらいですかね。
あと小敷さんでしょ。
ああ、言ってましたね、はい。
あとなんかね、
うん、
セーラー服だったかなかなんかで、
はい、
変な人いた、実験させてくれみたいなので、
はい、いましたね。それ何で見たんですかそれ。
多分動画で見た
もん。ああ、なるほど。
うん、
いましたいました。ひもおさんですね、それね。
あ、
片目隠れてるキャラでしょ。
ああ、そうそう、なんかクールビューティーな感じの人、
う
ん、
そうですね。あの攻略対象の女の子が隠しキャラを含めて13人います。
隠しキャラいるんですか。
います。
へえ。
あ、それはご存じない。
わからない。
わかりました。
どれが、どれ
が、わかりました。はい。
隠れてるやら。
それはもう説明しがいがありますね。まあ、もうこんなんね、ネタバレとかも関係ないんで、もう随分前のゲームですから。はい、でね、ときめものそのキャラクターってね、
うん、
すごくキャラ作りとしても上手に作ってあってですね、
うん、
まあ、見た目から受けるイメージとそれに関連するキャラクターの名前がうまく付けられてるんですよね。
うんうん、
さっき言ったあの、古式ゆかりっていうね、
はいはい、
キャラクターは、喋り方がすごく丁寧だったりとか、
うん、
あと好みでね、古風だったり和風なものが好きっていう女の子なんですよ。なので名前が古式ゆかりというね。
なるほどね。
キャラ設定と名前が紐づいてるんですぐ覚えれる。
なんか鬼面組みたい。
そうそうそう、そうですね。そうやな。もうそうです、本当に鬼面組。そうそう。あとはこの一作目で多分一番人気なキャラクターだと思うんですけど、虹の先っていうね、
うーん、
女の子。この子は運動部のマネージャー、根性キャラです。もう頑張ってる主人公を一生懸命応援して支えてくれるというところが、
うん、
もうバカ受けして、
うーん、本人は運動しないですか。
しないですね。
応援だ
け。そうそうそう。ちょっとこうほんわかしてるけど、根性根性ってね、応援してくれるキャラで、この子の名前もね、すごくキャラの性格と紐づいてて、
う
んうんうん、虹の先という名前なんですね、
うんうんうん、
プレイヤーの夢を応援するということで、その七色のね、虹の先を見ているという感じで、虹の先という名前がついてるんだと思うんですけど、
うん、
あとあの鏡ミラっていうね、
はあ、
この子はもう見た目完全に美人お姉様キャラですね。
うーん、
だから鏡ミラですね。
うーん、
うん、鏡ミラーですから。
うんうんうん、
でこんな感じでイメージしやすい名前が付けられてるんですけども、
はい、
でまあそんな中でもより個性的というか、最初はね見た目で好きなキャラとか攻略するんですけど、
うん、
一応私全キャラクリアしてるんですよ、
うん、
で全キャラクリアした上でもう嫌な子一人もいないんですけど、全然興味なかった子を好きになる瞬間っていうのは、
うん、
ギャップキャラなんですよね。
うんうんうんうん、
第一印象と全然違う子じゃないか、この子というところで、ぐっとこう、好きになるっていう瞬間があるんですけど、
うん、
そのキャラの代表がさっき言った鏡ミラなんですね。この子は美人でスタイル抜群で、
うん、
ファンクラブが存在して将来はモデルを目指しているっていう、もういい女キャラなわけですよ、いかにも、
うんうんうん。
で、性格は高飛車で自信過剰で、
うん、
私が相手してあげてもよくってよ、みたいなキャラな。
うん、
だから最初私正直ね、もう全然興味なかったんですよ。
うん、
まあところが、まあ全キャラクリアするために、やってったらですよ、
うん。
仲良くなるにつれ、彼女の家庭事情が分かってきましてね。
はいはい。
実は母子家庭で、
はい。
弟が6人いる、7人兄弟。
とどまつとか。
で、実は家計がかなり苦しいという。
ああ。
貧乏キャラなんですね。
へえ。
見た目はすごい華やかなんですけど。
うんうん。
でね、この子、まあ仲良くなってデートするのもなかなか大変なんですけど、まあデートできたと。
うん、
ある日ね、デートドタキャンするイベントが起きるんですよ。その理由が、
うん、
兄弟の体調が悪いからちょっと帰ってもいいかしらっていう。実はかなり家族思いで。
うんうん、
あとはね、
うん、
デートに行く場所を選べるんですね、いろいろ、
うんうん。
で、ゲームセンターに行ったりできるんですよ。
うんうんうん、
で、普段はね、実は鏡さんってゲームセンターなんかも絶対行かないんですよ。
うん、
ところが、これ仲良くなってくると、
うん、
まあ仲良くなってくると他の女の子もね、嫌なとこでも行ってくれるんですよ。
うん、
あなたと一緒ならまあどこでも楽しいわ的な感じでね、
うんうん、
行ってくれるようになるんですけど、この鏡さんと仲良くなってゲームセンターに行くとですね、クレーンゲームにすごく夢中になるイベントが起きる。で、その理由が、
うん、
弟たちへの誕生日プレゼントとして景品を取ろうとしていると。
はあ、いいですね。
いいでしょ、
うん、
で、実はもうこの鏡さんっていうのが、そんなに悪い子じゃないと、
うんうん
う
ん、
いうことがわかると。しかもね、この子が、その、こういう容姿を重視するようになったっていう理由が、
うん、
実は中学時代に、
うん、
見た目が原因でね、男の子に振られた経験があるんですよ。
で、
その時に男の人はもう見た目を重視するから、こうなったらもう思いっきりいい女になってやるぞと。
ああ。
いうことで、高校になってそういう風になったと。
なるほど。
実はこう頑張り屋さんで家族思い出というね、なんていい子なんだというところでこうキャラが立ってくるというのが、ちゃんとイベントのそのゲーム中でね、ちょっとずつ分かってくると。いう感じで、それぞれのキャラにバックボーンというかね、
うん、
魅力的なストーリーとイベントがたくさん用意されているというところも、このゲームの魅力の一つなん
です。へぇー、そうなんだ。
そうなんです。
あ、じゃあ、ストーリー的にもいいんですね。
いいです。すごく上手にやっぱりキャラが作られていて、
うん、
このギャップキャラというのはね、やっぱりね、
うん、
インパクト強いんですよ。最初の印象と変わるんでね、
うん、
やってて。で、最後の告白のとことかでね、最初はあなたに冷たくしたけど、みたいなことを言うわけですよ。もうこれが、最後の告白シーンなんかももう、キャラクターのアップで、表情も専用のアニメーションで、フルボイスで喋りますから。で、もう一人ね、
はい、
このゲーム最大のギャップキャラ、がもう一人いる、
うん。
それがですね、伊集院霊っていうキャラがいるんですよ。
はあ、
これ、長谷川さん見た目は見たことあるんちゃうかな。金髪のロン毛で、
うん、
早乙女義雄と同じく友達キャラの一人なんですよね。で、きらめき高校理事長の孫で、伊集院財閥の御曹司。
ああ、じゃあお嬢様？
いや、美少年でスポーツ万能。
あ、男？
そうそう、だから男友達。
うんうんうん、
で、成績優秀、ことあるごとにプレイヤーの前に現れては、嫌味を言って去っていくっていう、超傲慢キャラっていうね、立ち位置で出てくるんですよ、最初に。で、バレンタインでチョコもらえへんかったら、私はもうトラック一杯分ぐらいもらったよ、みたいなこと言ってね、去っていったりするんですよ。
はいはい。
ところがですよ、この伊集院、実はこのゲームの隠し攻略キャラ。
あ、そうなんだ。
最大のギャップ萌えキャラです。
へぇ。
なぜかというと、実はこの伊集院は女の子です。
ああ、そうなんだ。
はい。
ダンスをしてるってこと？
そうです。
へえ。
実はですね、伊集院家のしきたりでね、
うん、
女の子は高校卒業まで男として生活しなければならないっていうしきたりがあるらしくて。
はあ、大変だ。
そのために男の格好をして高校生活をしていたと。
ああ。
で、この子が実は攻略可能で女だったというのがこのゲーム最大の隠しキャラです。
へ、うん、すごいな。そんなの入れるぐらい、よくそんな作るな。だって、一作目なのに。
そうです。
すげえな。
これはね、本当にこれもびっくりしました。最初知った時。へー。マジであいつ攻略できんの？しかも女かよっつって。まあ、攻略方法自体はちょっと特殊なんですよ。普段そのデートに誘ったりできないんで。かなり特殊で、絶対普通にプレイしてたら攻略できないんですよ。
へえ。
間違って攻略できるようなフラグの立て方でもないので、知らなければ絶対クリアできないという本当に隠しキャラ。なので、まあ、この辺もね、その、作ってる側の遊び心というかね、いろいろ詰め込んであるなという感じで。私がちなみに一番好きなキャラはこの片桐彩子。
ほう。
っていう芸術キャラがいるんですよ。
はい。え、じゃあ美術部とか。
そうです、そうです。喋り方がね、結構特徴的でね。Please wait! ちょっと待ってっていう。
あ、知ってる知ってる。あ、すげえ日本語英語喋る人だ。ルー大柴みたいな。
そうですあの子が私実は好きな。
へぇー。はぁ、あ、はぁはぁ。
この片桐彩子と、もう一人朝比奈優子が好きなんです。
あ、名前聞いたことあるな。
朝比奈優子の方は声優さんがね、鉄砲塚陽子さんっていう方がやってて、その声優さんが結構好きなんで、好きになったんですけど、結果的にはね、キャラ的にもね、すごくいい子で、この子遊び大好きキャラなんですよ。いわゆる今で言うとこのギャルなんですね。だから、最初に仲良くなるのはすごく早くて、友達期間が長いけど、そっから恋人になった時の照れ屋具合がね、
見た目どんな感じなんですか？
見た目ね、赤髪のね、長めのパーマ当たったような髪で。で、通称当たり屋って言われてる子なんですよ。
なんで？
やたらと、いろんなところで主人公に体当たりしてくるんですよ。
そういうこと？
そうです。気を引くためだったりね、
はいはいはい、
偶然だったりするんですけど、いろんなところで当たってくるから当たり屋って言われてる。
へ
え。まあまあそんな感じで、ね、いろんなキャラがいてですね、本当にどのキャラもね、魅力的で、全員クリアする価値ありますね、これはね。で、それぞれにすごくたくさんのイベントが本当に用意されてて、よくこれだけのものを詰め込んで管理したなというところは感心しましたね。
ちなみに一人、まあ誰でもいいんですけど、
はい、
攻略しようってやって3年間過ごすのって、
はい、
どのくらい時間かかるんですか？
あのですね、メッセージとかをバンバン送っていけば、6時間ぐらいかな、1キャラ。
じゃあ、普通にやったら10とか。
そうですね。10時間あれば1キャラはクリアできるはず。
で、もしも、振るわなくて、
はい、
誰とも、伝説の木の下に行かないで終わることってあるんですか？
あります。当然あります。そうなった時のために、実は、ちょっとお助けキャラ的なキャラがいまして、勝手にね、好きになってくれるキャラがいるんですよ。やっぱ最初にプレイして、ちょっと、あちこち八方美人みたいに言ってるとダメになるんで、そういう時に、全体的にパラメータが高くなってる状態じゃないですか、そういう時って。大体ね、初めての人がやると、これが低いからこれ上げよう、これが低いからこれ上げようっていうのをまんべんなく上がってって、で、その結果、こう、女の子いっぱい出てきて対処できなくて、結局一人に絞れず、誰にも告白されずになることが多いから、そういう状態の時に告白してくれる女の子が一人用意されてます。ただその子が出てくるフラグすら立てれてない場合は一人のエンディング、
うん、
吉尾が出てきて一緒に帰ろうぜって
なるほど、
ね、で、その時専用のエンディングテーマが流れます。
へ
それがまあ有名なあのめめしい野郎どもの歌っていう歌があるんですけど
そんなんがあるんですね、は
い、そういう悲しい歌が流れる。普通にクリアするとね、二人の時っていうね、すごくこういい未来のある歌が流れるんですけど、告白されなかった時は、めめしい野郎どもの歌っていうのが流れて、男同士で帰ると。でね、エンディングの時にね、今までやってきたプレイヤーのプレイスタイルがね、主人公のセリフとして流れるんですよ。今思えば、部活ばっかりやってる3年間だったなとかっていう、その部活っていうところがプレイヤーの行動によって変わって、独り言がこう流れて、自分がどういうプレイしたかが分かったりとか、まあいろいろね、その、クリアした後も、クリアの仕方でね、変化する要素があって、何度でも遊べるというか、作りになってます。
なんかこう、もっとノベルゲームっぽいやつの方が、はい、なんか世の中多そうな気がするんですよ、ね。
はい、はいはいはい。
あの、ギャルゲーは本当に。そうですね。全くやったことないんですけど。はい、
そうです。そうです。そうです。
だそういう中でもかなりゲームしてる部類に入るんですかね、やっぱり。
というか、ここまでゲームシステムメインでやってるギャルゲーはトキメモが初めてだったはずです。だから、本当にそのパイオニアなんですよ。
じゃあ、トキメモ5ってそういうのはやっぱ増えたんですかね。
めちゃくちゃ出ました。
あ、
プレイステーションで売れたって言ったじゃないですか。
はいはい。
プレイステーションでめちゃくちゃ出てるんです。恋愛シミュレーションって。で、もうほぼトキメモを踏襲してるんですけど、
うん、
まあ、トキメモに慣れたものはないんですね。で、それはなぜかというと、
はいはいはい、はい。
作るのが大変なんです。
ですよね。
あの、モンスターハンターの真似をして、うん、モンスターハンター作ろうとして作れないのと一緒です。
そうですね。
はい。もう全く同じことです。
ね、うん、
見たから答えは分かってるんですよ、
うん。
で、あ、これを作ればいいんだってのは分かるけど、実際やると作れない。
うんうん、
なぜなら物量とその作り込みをちゃんとしないとダメだからですね。
うんうん、
なので、結局、ときメモみたいなゲームのときメモじゃないものは出なかったんですよ。
うん、
ただ、ときメモからインスパイアされて、
うん、
売れて残っているタイトルとしては、トゥルーラブストーリーっていう有名なゲームがあって、
うんうん、
あれはときメモとは違うところを目指して、一ジャンルとして確立されたんですね。あれは主人公のパラメータとかないタイプのゲームなんです、
うんうん。
学校の中うろうろしてると、行った場所によってフラグが立って、女の子と仲良くなって恋人同士になるというゲームなんですけど、
うん、
パラメータを育てるというところを排除して、
うん、
イベントフラグを立て続けていくことで女の子と仲良くなると。だから、ときメモより簡単なんですね。
うんうん、
でも、ゲーム性もちゃんとあって、
うん、
遊び応えがあるというところで、ときメモの後ではありますけど、ちゃんと一つのギャルゲーのジャンルとして残りましたね。他はね、私もあのときメモでハマったから、ときメモみたいなゲームはいっぱい買って遊びましたけど、
うん、
まあほぼやっぱりいろいろとこう問題のあるゲームが多かったですね。やっぱね、
うん、
頑張ってはいるけども、
まあときメモ
まではやっぱりいけないですね。
でいいかなってなっちゃうんですね。
そうですね。
うん、
だからそれを解決するにはキャラ数減らすしかないんですよ。
うんうんうん、
だから女の子キャラを3キャラぐらいに絞ってるゲームとかになってくると比較的やっぱりよくできてるものは増えてくるんですけど。
うん、なるほどね。まあ人が減ればその分。はい、その一人が濃くなりますけど、でもそうなるとこう、キャラクタービジネスとしては展開の幅が狭いから。
まあそれもありますけど、そのね、格闘ゲームも一緒じゃないですか。
うん。う
ん、今なんかやったらもうほんまに8体じゃ少ないって言われますからね、やっぱ。
そうですよね。うん、なるほどね。
そうなんです。
なんか、面白そうに聞こえてきた。
いやいや、面白いですよ。本当にあの、うん、今やるとね、さすがに絵の古さとか、ちょっとレスポンスの悪さ感じますけど、
うん、
トキメモ4ね、
うんうん。
4はね、PSP ですし、
うん、
一番新しいタイトルなんでね、遊びやすさで言うともう抜群なんで、
うん、
かなりストレスフリーで遊べますから、まあ、長谷川さん携帯ゲーム好きですし、
うんうんうん、
遊ぶなら、トキメモ4あたりを遊んでもらえるとちょうどいいかなと。
それ、学校はもう違うんですよね。
これがね、4のいいところはですね、
はい、
実は世界観が繋がってるんです。
あ、そうなんだ。
はい。
へ
ぇー。1、2と4は繋がってるんです。
3だけ本当に違うんだ。
3はもう別世界です、あれは。
あ
ー。だから4は、藤崎しおりの名前とか出てくるんですよ。
へぇー、それはちょっと、グッとくるだろうな。で、伝説の木の下なわけでしょ？
はい。
システム的に最終的にそこに行くわけでしょ？
はい。
で、その伝説の木ってあちこちの学校にあったらどうなのって思って聞いたんです
けど。はいはい。あ、そうですね。だから1作目はきらめき高校で伝説の木なんですけど、うん、2作目は響きの高校っていうところで伝説の鐘なんです。
う
ん、
ああ、違うんだ。
はい。
なるほど。
校舎の時計塔の上に鐘がついてて、
はい、
普段は鳴らないんですよ。
あ、
でも卒業式の日にそこで告白されて鐘が鳴ったら永遠に幸せになれるってエンディングで鐘が鳴るんですよ。
わあ、ちょっといい。
壊れてたはずの鐘が鳴ったって言って
へえ。
で、女の子が嬉しいって言ってね、
うん、
これからもずっと一緒だよみたいなね。
なるほど、
うん、で4はきらめき高校なんですよ、
うんうんうんうん、
で、きらめき高校なんで伝説の木がまた出てくるんですよ。
なるほど。ああ、原点回帰っ
ぽい。そうそう。ほんでね、キャラクターの中にね、藤崎しおりのね、いとこかなんかがいて、うん、私の親戚の人が、
うん、
ここで昔告白されて幸せになったのよっていう話が出てく
る。へえ、それはいいな。
もうね、めちゃくちゃ嬉しかった。これですよと。
うんうんうん、
これでいいんだよ、つってね、
うん。
で、実はその2がね、1と繋がってるって言いましたけど、
はい、
実は2の隠しキャラというか、中に、
うん、
きらめき高校に通ってる子が出てくるんですね。だから、そのきらめき高校の制服が出てくるわけですよ。あーってなるわけですね、そこで。2の高校は学校が違うから制服が違うんですけど。
うんうんうんうん。
そんな感じでね、ちゃんとこう世界観繋がってたりとかね。
すごい。粋だな。
シリーズやってるとね、ちょっとこう、嬉しいような要素が入ってたりとかね、ほんとね、
うん、
よくできてて、
うん、
他のそのギャルゲーってやっぱ一線隠してますね。
うーん。
ゲームとしての完成度がもう、桁違いです、やっぱ。
うん。でもそれは伝わりました。
そうなんです。
それは3回に分ける必要があります
でね、その他のゲームと比べてやっぱこう感情揺さぶられ具合が違うんですよ、やっぱり。
うん。
ドラクエとかもね、すごく感動はするんですけど、
うん、
まあ一つのお話をこう読み切ったって感じじゃないですか。
はいはいはい。
ときメモはそのキャラクターの数と主人公のパラメータの数だけ変化するんですよ、やっぱ。
うん。
過程がね。結果はその、うん、その子に告白されるで終わりなんですけど、その告白されるまでの間のね、過程に何通りもこう、道があって、
うん、
どういう風に出会って、どう付き合ってみたいなね、
うん、
ところから変わるんで、同じ子でもね、2回3回ぐらいはこう違う感じの付き合い方になっていくというところもね、
うん、
本当にすごくよくできてるな、という感じでね、これ。だからまあ、長谷川さんが言ってた、ね、あの、同級生にハマった友達とかね、
うんうんうん、
の気持ちは僕はすごくわかりますね。
うん。
やっぱりその、どっかで遊んでみないとわからないですし、
うん。
まあ、ハマらない人はハマらないと思いますけど、
うん。
そこでハマった日にはもう大変なことになると思いますけどね。まあ、私もだから、ときメモにハマって初めて同人誌作りましたからね。
なるほどね。
うん。
そっか。いや、話しながら、
うん。
すごいフラッシュバックしたんですけど、
うん。
前の会社の先輩で、
うん。
ときメモめちゃくちゃ好きな人いました。
おあ、そうですか。
うん。で、言ったらあれですけど、本人すごいシュッとしてモテそうな人なんですよ。
なるほど。
だから、そんなんやってると全然思わなくて。
へぇー。
で、なんかの表紙にその話になって、
うん。
なんかすごいふざけてやってんじゃないから、みたいな。
マジでかっこいい。
本当に、本当に面白くて何周もしてるから、みたいなことを言って。出たのを思い出しました。
それは本当に好きな人ですね。その、
うん、
なんか話題になってるからとか、
うん、
女の子のゲームだからとかじゃないってことが言いたわけでしょ。
そうそうそう。
わかる。
でね、多分もしかしたら2が出たぐらいかな、もっと後か3かな、
うんうんうん、
のタイミングかなんかで、多分話したんだと思うんですよね。
うんうんうん、
なんでかっていうと、俺 PC エンジンの時からやってるからって言ってたのは。
出た。そう、言いたくなる。もう私もね、それ何回も言ったことある。
そうそう、最初から面白いからずっとやって
る。わかる、その流行りとかね。そんなんじゃないぞと。
うん。
いや、めっちゃ気持ちわかりますよ。だから私もプレステ版が売れた時に、
うんうん。
いや、本当のしおりは PC エンジン版やぞと。そんなに安い女じゃないんだと。
なるほど、なるほど。
本当のしおりをクリアするならば、PC エンジン版をやれと思いましたね。
なんか、それも言ってたような気がするなこんなもんじゃねえみたいなこと言ってた気がするな。
わかるわ。すごい、その人と話したいわ。Days of Life with Games. Brightbit Brothers. ということで、エンディングなんですけども。
はい。
なんとか、今回。
うん。
ときめきメモリアル3回目ね。
うん、
にして、やっと、終わりということで、
うんうん、
卒業と。い。う感じ、
はい。
もうなんとかね、終わらせた感じですけど。本当はね、もうちょっとキャラのことを1キャラずつ紹介したいぐらいではあったんですが、もうそれはさすがにもう無理なので、
うん。そうですね。
ただまあ、ちょっとはね、
うん、
良さを伝えられたんじゃないかなと思うんですけども。
僕にはだいぶ伝わりました。
あ、良かったです。キャラクターの話をね、控えめにしたのはね、やっぱゲームシステムの方をちょっと知ってほしかったんですよ、やっぱり。どうしてもね、キャラクターの部分っていうのは見た目だけで伝わるとは思うんですが、ゲームシステムっていうのが伝わりにくいんですよね、やっぱり。
確かにね。
そこをね、どうしてもちょっと理解してほしくてですね。まあ、ただこれは話だけではどうしようもないところなので、実際やってもらうのが一番いいんですけど、
うん、
今遊んでもらうとなると、なかなか難しいかな。昔のハードを出してきてもらわないとちょっと遊べないか
ね。なんかね、移植されてもいいよ。うん。でもメーカー的にな。
そうですね。
うん。
まあまあ、だから、長谷川さんには PSP のね、ときめも方を一番おすすめしますけど。うん、
なるほど。
やっていただける。
PSP の 電池が膨らんでなきゃいけ
ない。そうそう、ありましたね。そのうん、あれ、怖いな、あれ。まあ、ということで、今回はちょっと長谷川さんには申し訳ないですが、
いやいやいや。
ね。
全然。
ゲーム進捗の方はちょっとお休みということで。
いやいや、はい、大丈夫です。
いやもう、だいぶ今回は私の好きにやらせていただきましたけれども。
うんうん、
また、長谷川さんの方でもね、なんかこう、話したいというのがあれば、私も聞きますので。
三部作にするほどのものあるかな。
いや、あるでしょ。なんかどっかで思い出したら言ってください、ぜひね。
わかりました。うん、いやでもね、面白かったですよ。うん、なんで、2のキャラについて聞けなかったのが心残りだな
ぁ。ああ、そうですか。なんか聞きたいのがあったんですか。うん
いや、わかんないけど、本当に全くわかんない
ですね。そうかそうか、全くわからないんでか。いや、
そう。
2のキャラいいですよ。
あとね、
はい。
3がどう悪いのか
も。あ、それね、実は、まとめでは書いてたんですよ。
ああ。
でもちょっと、もうそこは時間の関係とね、うんまあ、せっかくなんで、こう、ネガティブなことはちょっと言わんとこうかなと思ったんですが。うん、まあ、3がなぜダメだったかは、まあ、ネットで調べていただければすぐわかると思いますので。あれをね、はい、あれの評価はもうすごく分かりやすいと思います、
はいはい、じゃあ自分でちょっと調べて、
はい、ぜひ
楽しんでみようと思います。
もしこれ聞いてね興味持たれた方はねちょっとプレイするの難しいと思いますけども、
うん、
だよな動画だけで伝わるかなちょっとい
や伝わんないんじゃないですかね
自分でねプレイするって結構大きいんですよこれ
うん、
うんだいぶ見てるだけとね、うん、実際その自分でプレイするの差が大きいゲームだと思いますので、
うん
まあ、今回聞いていただけてちょっとでもねなんかこうイメージが変わったりしていただけたらなと思うんですけど、うんはいまあ、とりあえず長谷川さんが
僕はイメージだいぶ変わり
ました。ああ、よかったです、
はい、
もうそれだけでも話した甲斐がありました、
うんはい、すごい面白そうなんでうちの奥さんがカールサイドを夢中でやってんのかちょっと分かって
そういうことです、
うん何度もやるんすよ。
いやもうそうですよ。
うん。
わかります。
うん。
だからガールサイドはさらにねよくできてるんです。あれときめものいいところプラス、うん、ちゃんと女性用にねカスタムされてるんで、
うん。
めちゃくちゃよくできてますよあれ。
ゲームが面白いって言います、
ね。面白いです。
その後にやっぱり川崎さんと同じで、
うん、
そういう感じのゲームをいくつか買ってやったらしいんですけど、はいはい、もうときめもが面白いからときめもに戻るんですよ。
わかります。全く一緒です。うん
よくできてるんだな
と。そうです。
よくわかりました。
はい。
うん、
ということでね。
はい。
じゃあ、長谷川さん、いつも、
はい。
お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ、右側のメールフォームや、番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ、BB ブロス。BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい。今回ステージ35、ときめきメモリアル3年目、うん、
はい。
卒業ということでね。
はい、無事にね。
はい。もう長い間お付き合いいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。